NPO 法人隣の介護代表理事川内潤と
介護福祉士兼フリーアナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに答えていくポッドキャストです。3月25日の隣の介護のラジオです、はい、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日も川内さんが実際に受けられた介護相談からということでご紹介したいんですが、母が行方不明になってもまだ大丈夫と繰り返す父を説得できますかというご相談です。はい、これね、娘さん息子さん
から ですかね。ですね、はい、あの娘さんからなんですけど、
娘さんから、はい、はい、
まあねえ大変な状況だろうなということは、まあまあ私たちみたいなね、あの日々こうご相談を伺っていると思うわけですけど、まあ、あのお母様は、実はまだ認知症の診断は受けてはいない。けど、日々起きているエピソードからすると、まあおそらく認知症ではなかろうかと、なんか探し物をずっとされていたりとか、やっぱりこう、先ほどのことも忘れて、何度も同じものを買い物に行こうとしてたりとか、そういう症状が出ていますよと。で、お一人で、お父さんがちょっと目を離した隙に出かけて行かれて、で、結局道に迷って家に帰れなくて、警察のお世話に何度もなってるという感じなんですよね。で、そういう状況を知った、こう、娘さんからすると、いや、お父さんもうこれ、なんか、介護のね、サービスとか、なんか介護の申請とか、しなきゃいけないんじゃないか、いうふうにお父さんに言うんだけど、お父さんは、いや、そんな必要はないと。もう自分で、だってこうやって、やれてるんだから、まだ大丈夫だと。もう、難しくなったらちゃんと自分でやるから大丈夫だって言うんですよ。言ってるんですよ。で、これ大事なのは、まず、その、家族でお父さんを説得するのは、これもう無理です。もう無理だと思って、そもそも、そう、説得できますかの、そう、答えとしては、いや、説得はもうしない方がいいので、で、どうしてかっていうと、説得すればするほどお父様は、より固くなりになって、じゃあもっと俺、頑張らなきゃいけないと。もう子供たちにも頼れないし、俺が頑張るんだ、みたいな気持ちになったりとか、もう全然こっちの、で、話を聞き入れてくれなくなったりとか、お父さんをより孤立化させることになるので、だから、お父様との関係は良好である必要があるから、とにかく、お父さんを、お父さんからのいろんな愚痴みたいなものは聞き続けていただいて、うまくいかないんだよね、みたいなこととかは聞いていただき、で、それをそのまま、まあ、行方不明になったエピソードも含めて地域包括支援センターに伝えることが娘さんの大事なお役目です、役割です。とで、お父さんは大丈夫と言っていても、それがお母様にとっていいケアであるかどうかまた別の話で、お父様が自分でやれるって判断をしている、そのやってらっしゃることと、お母様にとって適切なサービス、適切な声かけというのは、
環境がどうかってことですね。
そうですね。
お母さんにとって。
はい、はい。必ずしもそこは一致してない可能性がまあまあ高いと。で、そもそもお母様が、不安が強くなってきているから、お一人でお出かけされて自分が安心できる場所をこれ探されてるんじゃないかと、推測できるので、思われるので、はい、だから、やはり、お母様にとって良い介護環境にしていかないと、いけなくて、お父様にとって、まあ、ちょっとね、厳しい言い方ですけど、なんかお父様にとって、やりたい、こう、介護をしていただく、必要は、実はあまりないし、それをお父様の思いだけでやっていけば、明らかに共倒れになるので、で、そうすると、お母様は、もっと不安になって、いつもいてくれたお父さんが、なんで急にいなくなったんだ、みたいな、お父さん倒れちゃうとですね。で、さらに混乱をして、しまわれるので、お母さんのためにもお父さんのためにもこのまま行くと良くないので、だからとにかく父が固くなりになっちゃってますとか、母が、何度か警察のお世話になりましたみたいなことを伝えていただいた上で、 じゃあその後どんな展開になるかっていうと、大勝支援センターが娘さんから聞いたとは言わずに地域を順番に回っていて、たまたま今日こちらご職にお伺いしたんですけど、最近のご生活の様子どうですか、聞いてくれる可能性もあるだろうし、まあ包括支援センターが警察と連携をして、今度そういうことあればこちらにも情報が欲しいんですみたいなことが協力してもらえるのかどうかですね。なんかこういう横の連携を図ったりもできるので、ちょっとでお父さんから本当はね、包括支援センターに相談できればいいんですけど、こういう固くならお父さんきっと相談しないと思うので、自分が倒れるもう本当ギリギリまで何もされないと思うので、はい、ですかね。
結構多くいらっしゃるんですかね、こういうまだ大丈夫っていうような、
そうですよね、まだ大丈夫と、はいはい、そうやって固くなりになっている方はまあまあいらっしゃるんですけど、でも行方不明になっていてもまだ固くなだっていう方はなかなか珍しいかもしれないです。もうさすがにこれはもうと思う方の方が多いんですけど、うん、残念ながらお父様はそうは思っていないと。たまたま自分がちょっと目を離した月に出かけちゃって、で、たまたま道に迷っただけで、で、警察には迷惑かけたけれども、家に帰って来られてるんだから、まあ、これでなんとか、もう少し頑張りたいっていうことなんですよね。はい。でも、いや、繰り返しですけど、それお父様が大丈夫と判断しているのであって、お母様にとって適切な環境ではない可能性がある。っていうことなんですね。ここが、まあ、もうまずもって大事な視点だと思うんです。こういうケースを考えるときに。なんか、ね、父があんだけ頑張ってやってるのに、こちらがいろいろ口出しをするのは、なんか父にと対しても良くないことじゃないかと。だって父が嫌がってるわけだ。で、子供たち、まあ娘さんも判断しそうなんですけど、うん、いや、そうじゃないと。
確かに。
そうじゃないです。そういうことじゃないんですと。で、本当にお父さんのためを思うんだったら、お父さんが倒れる前に、ちゃんと外のサポートを利用できる状態にするのがいいですよね。で、まあ、このラジオでもよく言いますけど、こういう場面で、お父さんの負担が気になるからって言って、娘さんが頻繁に帰省してしまったら、お父さんは大丈夫っていう気持ちが後押しされてしまう。それが応援されてしまうので、それも良くないし、
ちょっとポイントかもしれないですね。
そうですね。お父さんがもう、うん、お母さんに優しくできなくなっていく場面を娘さんが見れば、当然、お母さん病気なんだからお父さんもっと優しくしてよ、みたいなことを、ね、お父さんに言ったら、またお父さんより感情的になって、より固くなりになるでしょうね。だからそれも、助けに入ることで、感情的衝突につながるリスク高くなるので、おやめになった方がいいだろうし、または、ね、もしかしたら、お父さんをかばう形で、お母さんを娘さんが叱ってしまうみたいなこともあるかもしれないですよね。お父さんがだってこんなに頑張ってやってるんだから、お母さんもうちょっとちゃんしっかりしてよとか。で、それもお母様の不安症状をもっと強くさせるので、これもやめた方がいいんですよ。だから、じゃあ、私が娘としてもっと頑張って我慢すればいいのかっていうと、そうじゃなくて、助けないということですよね。そこに巻き込まれると。
本当ですね。ここでの娘のさんの役割はそこですね。うん、はい、
すごく大事。
はあ。
すごく大事なんです。だから、この状況に巻き込まれてしまうと、もう、またさらに厳しい状況に追い込まれてしまうので、もうとにかく、今の立ち位置ですよね。少し離れた、距離感も大事にして、そこで、いるからこそ冷静でいられるので、ちゃんと包括支援センターにご状況を伝え続けていただくといいんだろうなと思いますね。はい、
そうですね、そうですね、うん、巻き込まれずに大切な役割を娘さんとして果たすっていうところですね。
本当にそれがもうこの娘さんにはまず大事だと思います、うん、はい、うん、
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオ@老人-介護.comまでお送りください。